ロケーションウィークリージャパンです。今週はタンジェリンの成田さんに来ていただきました。成田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速会社紹介、自己紹介お願いします。
はい、改めましてタンジェリン株式会社の成田と申します。私の役職はタンジェリンの会社で COO を務めております。で、簡単な会社概要ですけれども、オフラインから始まる感動とビジネスというところで、主に小売様向けにですね、来店データの取得を使ったソリューションサービスというのを SaaS のサービスとして提供している会社になります。本日はいろいろとお伝えできることがあればいいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。せっかくなんで、タンジェリンさんって結構長いですよね。もう
14年ですね、設立が。はい、
はい、
平井という代表が14年に創業して、約10年ですかね、これで。
おお、この業界だとなかなか10年大変ですもんね。
そうですね、なんかビーコンみたいなものが最初、まあ、今我々もメインで扱っているデバイスとか IoT デバイスになるんですけれども、僕もこうジョインして3年ぐらいなんですけれども、代表とお話しするとですね、なんか10年ぐらい前はビーコンって言われるベンダーさんというかところが結構いらしたというお聞きしています。で、時代の流れとともに淘汰されて、今は数社、まあ、メインどころで言うと数社なのかなというか、ハードウェアを扱っているメーカーさんたくさんいらっしゃると思うんですけれども、ソリューションとして提供できるところは数社になっているのかなというような、はい、市場になっているかなと思っています。
はい、ではせっかくなんで、タンジェリンさんのその小売向けの SaaS ビジネスソリューションサービスというか概要を教えてください。
ありがとうございます。ちょっと先ほど冒頭でもお伝えした通り、ビーコンっていう IoT デバイス、 Bluetooth のデバイスを使ってはいるもののですね、あまり我々実はこのビーコンにこだわっているところではないです。で、我々のビジネスのメインとなるのが、まずリアル店舗、実店舗がある小売様を対象にしております。で、その中でですね、来店データ、いわゆる我々チェックインデータって呼んでるですけれども、こう来店データを活用したサービスっていうところを提供しているようなSaaSサービスになっていますと。で、まあ、来店データっていうところで何っていうところの話かなと思うんですけれども、これちょっと目線を変えてオンラインのお話をちょっと先にさせていただく方が分かりやすいのかなと思うんですけれども、まあ、皆様もそうだと思うんですけど、普通にこう世の中でも EC サイトっても当たり前のように無数にあって、まあ、日々そういったところでお買い物されていると思うんですけれども、買うときにログインされますよね。まず、まあ、当然なんか会員登録ってものが必要になりますけれども、ログインをしますと、でこの時で必ず会員を登録している形になるのかなと思うんですけれども、で、まあ、いろいろ買い物されますよね。まあ、買ったり買わなかったりとか見たりみたいなしますよね。で、買わなかった時のが多分おそらく皆さん多いかなと思ってます、当然。で、買わなかった時にリターゲティングされませんか？なんかこう、例えばカートまで入れて買わなかった場合も、もうカートに入ってますよって駆使されたりだとか、最近見たものが値段が下がったら 20% オフになりましたってピンポイントできたりとか、なんかそんな体験ってこう当たり前のように皆さん受けられてるか、はい、まあ、僕も一消費者としても受けてるわけなんですよね。で、これってなんでわかるのって言ったら、当然ですね、ログインをして行動データを取って、それに全てユーザー ID ってものを紐付けてるからだと思うんですよね、
はい、
で、オンラインの世界ってこういうのが全部数値として取れていますので、リターゲティングした時にどの経路でコンバージョンまで至るかみたいなところってのは全部係数が判断できているところが一番大きいのかなと思っておりますと。で、そのようなこう、まあ、いわゆるマーケティングツールみたいなのがたくさん出てるのが今の一般的な世の中かなと思ってですね。
はい、
同じことを実店舗でやろうとするとできないんですよね、今なかなか、
うん、
で、実店舗で持たれてる会員 ID って、はい、おそらくポスで購入される時の購買に紐づく ID が中心になっていて、
はい、
来た人、買わなかった人っていうのってほとんどもう取れないに等しいと思っていますと。で、結構世の中的にはですね、カメラとかその他のセンシングデバイスで来店の計測をするようなサービスがたくさん出てるんですけれども、
はい、
唯一できないのってこの人が会員かどうかって判別できないわけなんですよ。当然ですけど、顔と ID を紐づければいいんですけれども、僕もそうですけど、はい、なかなか顔の登録を会員登録時に求められてもしないですよね、皆さん、
うん、
そうするとですね、いわゆるチェックインデータを取る手段って今でいくと公式アプリを持っているユーザー様に限っていくのかなと思っています。で、公式アプリを持っていればそこで会員ってログインされてますので、何らか取る方法があるのかなと思っていますと。で、その中で当然 QR でかざす、例えば来店をしたら QR をかざしてください、 NFC でタッチしてみてくださいっていう、こういった能動的なことをするとですね、当然これ来店したよっていう会員 ID って取ることできるんですけれども、これもまたなかなかハードル高いですよね。なんかよほどモチベーション高いお客様じゃない限りはやってみようとか思わないのかなと思っていますと、はい、そうするとですね、こうフリクションレスに取るってなるとですね、今でいくと我々が最善策だと思っているのが、まあ、ビーコンっていうデバイスを使ったチェックインデータを取るっていうところかなと思っていますと。ですのでビーコンより位置情報を使ってですね、フリクションレスにチェックインデータを取るっていうことが非常にですね、こうデータも集まりやすいですし、お客様要は消費者のモチベーションにあまり関わらずですね、データが取得しやすいってところで、この我々ビーコンは使っていますと。そうすると来店データっていうのが取れますので、いわゆるロイヤリティの高いアプリユーザー様の来店データっていうのをどんどん取っていきます。はい、でそこからですね、当然購買された ID とかを紐付けていけば、来たけど買わなかったっていう人が逆引きすると出てきますので、この方々に対したいろいろなリターゲティングの施策を打っていくっていうところが、一つ我々のサービスを扱っていく上でのコアなデータ活用っていう文脈のサービスになっています。でここから先はですね、データ活用の仕方はお客様によってまちまちです。メールマガジンの方に載っけてワントゥーワンに配信したりだとかですね、当然来店のプッシュをしたりだとか、リモート配信的な形で配信をしていくみたいな形もいらっしゃいます。はい、で、もう一つ特徴的なのがですね、来店データですので来た時のデータですと。でこれ1年とか半年取りためていくとですね、30日前に最後に来店した人とか、90日間来ていない人とかっていうような、離反しそうなお客様、もしくは離反してしまってるお客様っていうものが炙り出せますので、この方々に対したピンポイントなターゲティングの反則を打つこともできたりだとかですね、もっと深掘ってデータを使っていくとですね、お客様ごとに来店のリードタイムっていうものが見えてきます。要は1回目と2回目の間が60日間とか、2回目と3回目の間が40日間みたいな形でですね、でこのリードタイムを見れるようになってくるとですね、先ほど離反みたいな文脈にもなるんですけれども、平均が40日なのに直近で80日になりましたっていうと、ちょっと足遠のいてるお客様なんですよね、
はい、
であれば45日とか50日時点でもう一回喚起させるような通知を送ったりとかして、離反してからではなく離反しそうな時に施策を扱えるようなデータにもなっていきますので、オンラインではもう当たり前のようにやってることを、要はリアルの中でも当たり前のようにやりましょうっていう中に唯一欠損しているのが来店データ、チェックインデータかなと思っておりますので、ここを我々小売様向けに担っているような形というようなサービスですね。
なるほど、ちゃんと整理したことがなかったんですけど、そりゃそうですよねっていう。リアルの買い物に対してのリターゲティングって、そういやちゃんとできてないなっていうのは今ちょっと目から鱗でしたね。なるほど。ちなみにこれ基本的には会員登録をされてる方々に対してのリアル店舗のチェックインデータっていう感じになるんですか？
おっしゃる通りです。我々どうしても公式アプリを起点にしてしまいますので、
なるほど、
会員アプリ、いわゆるログインをしている会員アプリってお客様を中心に育っていくような形になりますね。
なるほど。じゃあ公式アプリをダウンロードしてインストールして会員登録までしているってことは、まあまあポテンシャル顧客としては非常に高い前提だけれども、その離反率というアクティブ率ですかね、に対してこういった施策を展開できますよね。その逆引きって面白いですね。ポスから逆引きっていうのは非常に
そうなんですよね、はい、購買起点って結構いろんな施策もやられてますし、ファクトごとに行動していくので、はい、当然興味関心みたいな軸って切りやすいのかと思いますと、はい、で、おっしゃる通り、来店のパイから考えたら非常に三角形の先っぽの方になるようなお客様にいますと、で我々目着目してるのは逆にそこの部分にこそチャンスがあるのかなと思っています。で、
はい、
専門店様が我々結構多いです。お取引させていただくお客様がですので、そもそも専門店様が今多いので購買率ってそもそも高くないんですよね。量販ドラッグさんで言えば多分もう 90% とかだと思うんですよね、うん、その来てから買うお客様っていうのが、はい、まあ、目的が多いかなと思うんですけれども、うんうん、専門店さんって特にアパレルとかさんとかになるとフラット行こうみたいなお客様ってめちゃめちゃ多いと思うんですよね、うん、なので、うんうん、本当に 10% 以下ですと購買率っていうものがですね、
はい、
でそんな中で大事なお客様って誰かっていうのを着目するときに、いわゆる LTV が高いお客様だというところを切り分けていくとですね、 EC もオンラインも使っていて、かつ来店の頻度が高いお客様みたいな時に切り分けていくことが大事かなと思っていますと、で、うん、会員さんと非会員さんで比べていくと、どの業種業態お客様もやっぱり会員様の方が当然年間の LTV 高いわけなんですよね、
うんうんうん、
なので、まず高いお客様を逃がしちゃダメですよねっていう文脈の中で言うと、しっかりとこの方々を囲っていくというか、コミュニケーションをしっかりと切らさず取っていくことが大事でしょうと。なので、まず会員様に向けたところが大事ですよねという文脈でご提案をしています。で、もう一つは、ここのデータが溜まってくると、当然小売様もですね、やっぱここの大事だよねってすごく肌で感じるようになってくるわけなんですよ。そうするとアプリのユーザー、いわゆる会員をどう増やそうかってことにも、今度逆に店舗を巻き込んでですね、活動されていくようなお客様が増えています。で、我々目指すところっていうのが、例えば1日に1000人来店されますと、
はい、
で、まあ、いわゆる総来店客数ですね、これは1日の中で言うと。なのでアプリ持っていると思ってない人もいらっしゃいますと。で、今の文脈を整理した時に、我々もやっぱ目指すところって、1000人来店にしたらやっぱ8割ぐらいアプリ持っててほしいわけなんですよ、
うん、
実店舗のある小売様であればですね、
はい、
で、今これじゃあ1日に来店したお客さん何割ぐらいアプリ持ってますかねってお聞きしても、答えれるお客様ってゼロなわけなんですよ。
あー、なるほど。
購入した人が5人ですよっていうのは答えられると思います。
それ
データがありますので。ただ5人は何人中5人かって、これ出ないんですよ、
うん、
もしかしたら5人中5人かもしれないし、50人中の5人かもしれないんですよね、
はい、
で、ここがわからないのに、もっとお店でアプリ使わせようとか、会員様が大事なんだって議論をしてもですね、なかなかピンとこないでしょうし、結構ありがちなのがですね、こういったデータが大事だってことは、なんか皆さんいろいろ市場的にも今認知され始めてますので、会話は生まれると思うんですよ。で、落ち入りがちなのが、ダウンロード数だけ追いかけるパターンですよ。
うん、
なので、こう、ウェブ広告をすごく分回して、ダウンロード数を増やしますと。先月単位って10%ダウンロード数が上がりましたみたいな話ですね。
はい、
それ、すごい僕はいいことだと思うんですけれども、
はい、
あえてちょっと我々目線でお話しさせていただくと、10% 増えても、お店に来るアプリのユーザーさんが増えてなかったら、結局お店のためのアプリってあまり活用されないですよねってなっちゃうと思うんですよね。
うんうん、
であれば、まあ、ウェブ広報をするかしないかって議論ではなくて、総ダウンロード数を追いかけるんじゃなくて、お店に来る中でのアプリユーザー数を増やしていくことが、なんか我々が見てるのは大事なのかなと思っているので、そうするとなんかやる手段って、ちょっと地道ですけど、店頭で告知するかとか、接客時にお話をするとか、まあ、丁寧に POP を強化してみるとかでも、もう十分効果あるのかなと思うんですよね。なんかそういった形でこうアクティブ数を増やしていくっていう意味で言うと、店舗があって EC もあるようなお客様とかであれば、なおのことを店舗に来られる方のアプリユーザー数を増やしましょう。で、そうすると会員様が増えて、LTV が増えてきて、好循環が生まれます。で、その中でもちょっと離反しそうなお客様っていうのは、データを元に拾い上げて再来店を促して、健全な形で来店者数を担保していきましょうみたいなところが、結構我々としては目指す世界になっていくのかなと思いますね。
なるほど。そうですね。まあ、なんか、小売りのアプリいろいろありますし、多分入り口としては、初来店の時に500円オフになりますよ、みたいなところから入ってくる方々多いのかな。まあ、ちょっと私自身で考えるとそうかなと思うんですけれども、まあ、確かにその来店したってことは、目的があって、まあ、フラッと入ったとしても興味があったっていうところは、まず前提としてあって、で、興味はあったけれども買わなかったっていうのは結構すごい、動線ですよね。で、後でそれを、まあ、アプリ側から、ちなみにこんなセールやってますけどみたいなの、 EC でも買えますよとか、アパレルで言うと、そうですね、我々おじさんはなかなか店舗に行って店員に声かけられると逃げるおじさんもたくさんいると思うんで、そういう人たちは実はピンポイントでそれをオンラインで送ってもらえたら、そっちの方が買いやすいんじゃないかみたいなこともあったりするかなと、今お話伺っていながら思いました。
ありがとうございます。最近ちょっと引き合いも出てきたところでいくと、まさに今のお話のところでして、まあ、僕もそうですけど、おそらく川島さんもかもしれないですけど、買うところって EC でも買えちゃうじゃないですか。でも触ってみたい、行きたいから店には行きますみたいなことですよ、はい、めちゃめちゃ見てると思うんですよね、
はい、
で、小売さんよく最近お聞きするのが、いわゆるお店で売り上げを立てたいんだっていう販売員の方のモチベーションがあるのかなと思っています
、はいはい、
まあ、場合によってはノルマだったりとか、もしくはインセンティブになるようなケースもあるのかなと。でですね、一消費者目線で言うとですね、買わしてよと EC でちょっとあるじゃないですか、
はい、
家族でこうお買い物行ってめちゃめちゃこう荷物出しに、うんうん、こう欲しいんだけど今持ちたくないなみたいな時に、ぐいぐい来られてもやっぱ買えないこのもどかしさだと思うんですよ、
うんうん、
でも EC で買いたいわけなんですよ ですね。はい、で、これ普通にいいなと思ったら、EC の公式サイトを見て、品番を調べて、買えば買えちゃうわけなんですけれども、
はい、
ここ一個欠落してるのが、その時に情報を与えたスタッフとかお店の価値ってここに反映されないんですよ。
うん、
売上ってどうしても在庫が引き当てられたところで計上されてしまいますので、システム上は。はい、お店に行っていいなと思って EC で買っても EC の在庫が引き当てられるので、うん、EC が売上が立ちます。はい、せっかく僕はこの店に行って、いいスタッフさんと出会えて、すごく親身になって教えていただいたんだけれども、うん、買ったのは EC でしたってなると、ここってこう評価にならないですよね。
うん、
こういったことが起きると、やっぱお店の方からすると、なんとか買わせたいと、買っていただきたいという気持ちが強くなっていくというところが、うん、実はまだまだ強く残っていますと。で、我々これ来店データユーザー ID 単位と思ってますので、我々が来店したチェックインデータと、例えばそこから30日間以内に EC で購買したというデータがあれば、これ後から突合すると、この時買ったお客様って実はこのお店に行ったからなんですよっていうのを、後からこうちゃんと可視化できることが可能になりますと。うん、結構ショールーミングってものをしっかりとお店の評価に返していくってことが実として可能になっていきます。で、これができるとですね、お店の評価って買わせるだけじゃなくて、紹介をして EC に送客をしても、 EC 送客率からのコンバージョンレートを出してあげれば、そこをしっかりと評価してもらえれば、お店ってこう買わすだけじゃなくて紹介をするっていうことも一つの KPI になってくるはずなんですよね。そうすると、なんか自流の消費者のことに合わせたものになるのかなとは思ってます。
あれですか、まあ、そういう意味で言うと平均滞在時間とかっていうの一つの店舗の成果 KPI とするみたいなのもありかもしれないですね、今後ね。
そうですね、はい、なるべくタッチポイントを増やすっていうところがやっぱお店がやっていくことで、うん、買うのはもうデジタルの世界で言ったらもうなんかどこでも大丈夫ですみたいな方が、
はい、
やっぱお客様の、はい、消費者目線っていう意味ではいいのかなと思いますね。
そうですね、いや確かにおっしゃる通り、新しい買い物様式というか、でもそれが実は本来今あるべき姿っていうのはあるのかもしれないですし、それができてないっていうのは、こういった本社のようなソリューションがあれば、そこがシームレスに、成田さんの言うところのフリクションレスでいけるっていう、
そうですね、
そこが実現できると確かに、はい、確かにそれは新しい感動体験かもしれないですね。
そうなんですよね、うん、本当に EC じゃ当たり前の話ですっていうところが冒頭でまさにそこで、デジタルの世界でずっとやられてるご担当者様とお話しすると、はい、本当にスッとそりゃそうだよねっていう、当たり前だよねっていう会話になります。一方でこう店舗にずっと現場にいた方とお話しすると、それはすごいねみたいなことなんですよね、
うんうん、
なのでやっぱりまだまだ EC と店舗っていう、リアルとオンラインオフラインみたいな話ですかねっていうのが、一緒 OMO みたいなことの中で一緒だよって感じつつも、仕組みとかそういったところでまだまだパレーションというか、こうまだあるところあるのかなと思うので、うんうん、まあ、ここを取っ払っていきたいなと我々は思っていますし、まさに OMO の世界ってそういう世界だと思いますので、
OMO っていう言葉が悪いんじゃないですか、よくわかんないじゃないですか。
そうですね、オンラインマジオフラインみたいな、あのかっこいい言葉ついてますけども、
うん、かっこいいですけど、それなんかマーケティングのイケてる人たちが使ってるだけで、実際それってスッと入ってこないですよね、 OMO って言われても。
そうですね、ちょっとこう一回ググりますよね、うん、ググってからですね、ここ
なんかもっと新しいことを考えてくださいよ。スッと入ってくるやつ。
考えないですね、ここ。
いやでもおっしゃる通りですし、目指してる姿っていうのはすごくクリアに分かると思います。ありがとうございます。じゃあそしたら最後にタンジェリンさんの今後の展望というか、を語ってください。
ありがとうございます。ちょっとあの冒頭の中でもお話しさせていたところかなと思うんですけれども、やはり店舗に来るお客様をしっかりデジタルの中で存在をさせて、適宜コミュニケーションが取れる世界っていうものがやはり大事なのかなと思っています。で、最後もちょっとお話しましたけれども、やはり最後、まあ、購入するタイミングっていうのはもういろいろなところで多様化しておりますので、やっぱりこのリアルがやることっていうのが昔に比べて少し変わってきているのかなと思っています。で、その中でいくと、まあ、買ったというデータと同時にですね、ここにいましたよねっていうデータがより必要なものになっていくのかなと我々着目しておりますので、あのチェックインデータっていうものをですね、もっとデファクトにできるようなサービスに育てていきたいなと思っているところでございます。
はい、ありがとうございます。今日はタンジェリンの成田さんにお話しいただきました。成田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。